anda. Thank you. はい、
しばつす。久々、ゲロウジツ本スレで、ヒガンバナっていうゲームをやろうと思います。ジータの方で、一度やりまして、2時間半ぐらいやったのかな、3時間ぐらいやったか2時間半ぐらいやったかで、始まっていないっていうね、話が、なんつうのかな、まだ3人で、意気投合して京都旅行すっかっていうところ、まあ、そのところでまあいろいろ鬼がどうたらこうたらとか話があるんですけども、まあ事件自体は起こってないので、まだ何も始まってないといえば始まってない、うん、っていう状態。本スレ162、なんというおじさん本スレ、おじさんじゃないですけどね、あとジータの方でいろいろ書いてあるんですけども、あと俺間違えたね、あのヒガンバナって言うって書こうとしたら俺 K 押してたっぽくて、言うじゃなくて K が先に入っちゃった。で、頑張ります。1時間ぐらいですけどね、で、オートストップ、ビップライブで上げつつ、やりたいと、普通にね、ダラダラと。よし、じゃあ、アップしつつ、とりあえずなんか事件起きねえかなっていう感じで、行きましょう。画像アップ。今選択肢の前までやりました。やってたのでそっから再開という形で、どうなるやら。源徹、これその前の文章で止めときゃよかったな。選択肢で止めたからどういう意味なのかわかんないけど、でもとりあえずこのゲームはですね、選択肢 A、B、C あるんですが、言い方を変えてるような感じだけで内容的にはあんまり違わねえっていうのが多いんですよね。だからあんまりよくわかんないんですけど、とりあえず、まあやってみっかって感じです。はい。あれ、画像ウップスあれね。あれ、ちょっと待ってよ。なるほどね。はいはい。なるほど、もう一回。今ちょっと間違えちゃった。よいしょっと。本スレレース読み、163、7時間やるのと。1時間ね。7時間もね、今日はね、頼んどいたやつが届いたんでですね、それをちょっと食うんでね、1時間ぐらいしかやりません。その後もしかしたらやるかもしれないですけどね。でもそれは多分ジータで100物語やると思います。やるとしたら。だから、ヒガンバナをやるってことはないと思うんですけどね。さすがに気力が持たないと思うんですよ。1日2回もヒガンバナやるっつうのは。だから、それはないと思うんだけど。で、164、おじちゃまこんちゃと、またなんつうのかな、赤ちゃん言葉的なことを言うような、また書き込みする人が今度本スレの方で、すいませんねっていう感じで。どうもです。てか、いつでもいるのかな。わかんねえけど。とりあえず、こんにちはと。で、165番、ウェブカメラで食べるとこ映してよと。ね。意味わかんねえっていうね。全然、見てて楽しくないし、ね。だって食うの、あれだもん。スイーツ系とあれだもん。ホルモンだもん。前に言ったけど。だから特にないですからね。別にそんなね。出したところで、なんだこいつはっていうあれになっちゃいますから。はい。つうわけで、いきます。いきなり選択肢ですけど、A が、トールは本当に怒ったのだろうか。トール、ちなみにこれ、トールっていう名前ですけど、女です。で、B、トールがこれくらいで怒るはずがない。で、C、トールはややこしいのが嫌いなだけだ。その前の文章覚えてねえからわかんねえなぁ。 トールは本当に怒ったのだろうかにします。で、ちなみにですね、ここ出てくるキャラクターほとんど全員女ばっかですから、困ったもんです。で、166番、スイーツとホルモンと、そうそうそう、テレビチャンピオン2連覇なんだっけな、ケーキ職人2連覇だっけな、かなんかの人が作った、カヌレ、ケーキ職人だかパン職人だか忘れちゃったのカヌレとあと普通のなんか関西の方で有名ななんかホルモン屋の味噌だれ付きホルモンいろいろ、うん、ってやつ、そうそうそうそんなやつ、はい、それをね、その両方でね、7000円はしなかったけど、送料含めてね、6000いくらだったかな。うん、まあまあなもんですよ。2つですからね、だいたい3000ぐらいで、送料プラスぐらいですよ。うん、んな感じで、いきます。ねえトール、私が追いつくと、ああここだ、どこだ。で、知らない人物が映りましたね今、で消えちゃいました。着物を着た女の人。トールが急に立ち止まった。え、どうしたのトール。これがちなみに主人公。まあ、三人主人公で言えば主人公だけど。向こうをまた舞妓さんが歩いていく。あ、舞妓だったんだあれ。うんうん、ちょっとね。ここを友達の写真で見たことがあったから。あ、そうなの。なんだ、そんなことか。写真。そういえば私もここには思い出がある。ほら、夏美見なよ。やっぱりいるだろ。トールが急に振り返った。で、この赤帽子が、夏美。こいつが一番ぶっ飛んでますけどね。え、何が？夏美は戸惑っている。あそこだよ、ほら。どこだよ。トールは向こうを指さした。遅いよ、もう行っちゃった。外人のようにトールは肩をすくめてみせた。ふとその時奇妙な霊気を感じた。シルエット、なんか男の人っぽいのがパーッと映ってまた消えちゃった。彼、バカな。バカなって。今日の私はどうかしている。確かにね。久しぶりの京都で動揺しているのだろうか。自分ではそんなつもりはないのだけれど。うぎゃ！突然夏美が悲鳴を上げた。来た。爽やか青年って言われてる人だ。いやあ、見るとあの爽やか青年だった。こいつはやっぱ爽やか青年って言われちゃうのか。奇遇ですね、またお会いできるなんて。ニコニコと相変わらず爽やかに笑っている。爽やかって絶対つくじゃねえかこいつのやつ。まあすごい偶然。自分でも思わず上智するのが分かった。なんてだろう、男の人の前で上がったことなんてないのに。こちらへはお仕事で？慌ててそつのない質問をする。まあ、やぼよです。青年はトレンチコートを持ち替えた。持ち替えた。その時何かがパサリと落ちた。あ、落ちましたよ。トールと夏美が争って拾おうとしてごちんとおでこをぶつけ合っている。これは。二人の拾い上げたものは実に意外なものだった。警察手帳。まあ、刑事さんだったんですか？途端にトールの人格が変わった。なんでだよ。わあ、私緊張しちゃいます。おほほ。わざとらしく品を作っている。意味がわかんないです。で、いや、参ったな、変なもの見られちゃって。爽やか青年は頭をかいた。早く名前聞けよ、爽やか青年しか書いてない。それから覚悟を決めたように手帳を開くと、結城忍と言います。よろしく。こちらこそ。トールやら忍やら男だか女だかわかんねえ名前が多いな。私たちは先を争っていい女ぶった。いい女ぶった。これ文章がよくわかんねえな、相変わらず。なんとなくみんなときめいている。こうして見ると三人とも面食いだったのかしら。それにしてもこの刑事さん男なのになんて綺麗。 私はもう一度その手帳を覗いた。警視庁捜査第一課結城忍。あのお仕事っていうと殺人事件か何かで。第一課。トールはもういきなりのアプローチ。女の友情は長続きしないってこういうことなのね。で、あのこちらへは聞き込みに、それとも容疑者を追って張り込みとか。私も負けてはいられない。なんだよこの話。いやー、まあそんなような。結城刑事は行こうとするが、私たちは巧みに行く手を塞ぐ。なんだこの3人。それは東京の人が京都で東京の人が京都で起こした事件ですか、それとも京都の人が東京で起こした事件。警視庁が動くのはどちらかのケースなんですよね。こいつらうざいだろうな。まだありますよね刑事さん、被害者が東京の人の場合でも警視庁は動くんですよね。通るったら結構油断のならないハンター女だ。出た、ハンター女とか言ってるし、もう意味わかんないからさ。ああ、いやー、二人とも言うことが専門的だな。その辺のことはちょっと。刑事は曖昧に笑って逃げようとする。もうこいつらには付き合ってらんねえって話ですよ。で、夏美が、あ、この寺へ怪しい奴でも逃げ込んでるんですか。今度は夏美が回り込む。うるせえ。それは観光客なんですか、それともお寺の関係者。まさか今この境内に犯人が。私たちは青年刑事を取り囲んだ。しかしに、ね、巻き込まれて逃げられないみたいなやつですよ、ドラクエの。何も言わなくても息がぴったりのこのチームワーク。この3人やだな。私たち何でもご協力しますから。いやー、わかりました。私たちの勢いにとうとう刑事さんも、根負けしたらしく。それじゃあちょっとだけ頼もうかな。あ、はい。なんだか申し訳ないみたいだけど。いいえ、何でもどうぞ。こうなると夏美のハイテンションペースだ。ハイテンションペース。では、ほら、あそこに男が立ってるでしょう。結城刑事は真顔で指さした。真顔で。あの黒い服の痩せこけた病人みたいな。はい、どこに。私たちはみんなで見るが、観光客ばかりでよくわからない。あの刑事さん、どの男ですか、もう一度。結城刑事を振り返って、私たちはあっとなった。さすがだ、結城刑事が消えた。あはは、逃げられた。当たり前だ。怒るより私はおかしくなった。ガルル、お見事、逆ナンパ失敗。トールもあっさり兜を脱いだ。兜を脱いだって言わね。まったく本当に見事なやつ。こんな美人トリオを袖にするなんて。こんな振られ方私初めてだわ。こいつら調子乗りすぎじゃない。私だってさ、世の中は広い。これほどの美女揃いよ。トールも同じことを言っている。はーい、忘れて忘れて、釣り落とした魚はデカダンス。夏美が明るく言った。このあたりの文章がね、熱いよ。で、次行こう次。あだしの念仏寺。キャハ。気を取り直して、私たちはみんなでタクシーへ乗る。選択肢 ABC。 A、 男なんかより女の友情が大事。 B、 やっぱり仲良くしなくっちゃね。 C、 もう抜けがけしっこなしよ。抜けがけしっこなしよ。なんだよこれよ。で、ジータじゃねえ、本スレ、167番、爽やかなおじさんがいると聞いて飛んできましたと。あの、爽やかじゃないですけどね。もう、まあいいや。で、168番、公務執行妨害で逮捕されろと。いや、てかね、こいつら一回ね、ほんとに逮捕されないと分かってないですからね、取り囲んでますからね、うるさいわーっていう、もう聞くなよっていうね。で、この、選択肢ですけど、男なんかより女の友情が大事なんて絶対これ言うだけで思ってないですよ、主人公多分。で、でもどれもあれなんだよな。 B、 やっぱり仲良くしなくっちゃね。 C、 もう抜けが結構なしよと。これ3つ言い方変えてるだけで、基本的には軸は同じなんですよね。仲良くしようぜということですから。じゃあ C にする。もう抜けが結構、抜けがけしっこなしよと。 文章変な気がするんだよな。足立の念仏寺到着。名前からして怖い。あたしゃこれ最初は化けのって読んでたよ。あら私もよ。足立のなんて読めないものね。キャハ僕もだよ。でもなんで化けのが足立のなんだろう。夏美が小首をかしげる。当て字でしょうね。辞書には他に、生徒のとに野原のの、形にのも出てるもの。きっと昔はタヌキやキツネが出て人を化かしてあだをしたんだよ。だから、あだしのあだしのあだしのって。案外トールの言う通りかもしれない。で、右左と見渡す。墓ばっかだ。うわぁ、何度見てもこの光景には息を呑む。石段を登って山門、山の門をと、入りくぐるといきなり無数の石仏群が広がる。霊魂の存在など信じない私でさえこの空間にだけは死者の魂が漂う容器のようなものを感じる。信じちゃった。無数の赤子や水子の鳴き声が聞こえる気がする。ミナゴ？ねえ、ミナゴ地蔵だよ。夏美が駆け出した本堂の左手に、空吹き、違うな。まあいいや、屋根のミナゴ地蔵尊堂がある。夏美も徹も首相にお賽銭をあげて手を合わせている。私も黙って二人に並んだ。だってかわいそうだもんね。夏美はかすかに涙ぐんでいる。みんなあの世で幸せになってるといいね。なってるさ。こうやって私たちが手を合わせるたびに、みなごたちは一歩一歩生まれ変わりに近づくんだよ。生まれ変わり。手を合わせていると可愛い赤ちゃんの笑顔が浮かんだ。ごめんなさい。私は心の中で祈った。気がつくと涙が頬を伝っている。こいつら感情の起伏が激しい。トールがそんな私を見た。やだ、別に霊魂信じたわけじゃないからね。私は急いで弁解した。なんだこいつ。いいんだよアリサ。トールはぶっきらぼうに背を向けた。冗だよアリサ。女の情けよ。照れることないよ。そういうトールの目も赤い。ギャハ、お線香の煙がしみるね。夏美も涙をごまかしている。なんとなく戦地になった私たちはお互いを見ないようにその場を離れた。その先に竹林の小径がある。ここは長岡京や大原野と並ぶ有名な竹の名所だと言われる。大原の大原屋。わあ綺麗だね。青竹ってこんなに綺麗だったんだね。夏美は両手を口に当てると、両手を口に当てると、おーい、かぐや姫出てこい。こうして見ると青竹は女だよね。トールは美大生らしいことを言う。よくわかんない。柔らかくて生めかしくて全部が女の肌って感じ。だから、かぐや姫なんだよね。ざわざわと竹林がそのしなやかな死体を揺らす。木漏れ日がキラキラと降り注ぐ。彼はここでパチパチと写真を撮った。一緒にいる私には目もくれず。岸明だ。岸明は一枚も私を撮ってはくれなかった。この竹林は私にとって悲しみの記録でしかない。ここって誰でも写真撮るんだよね。小径の石段を登りながらトールが言った。あら、トールもここへ来ていたの？私は思わず言ってしまった。え、もって、あはは、アリサ、あんたも来てたんだ。あ、私は口を押さえた。バレちゃったみたいね。じゃあ、はーい、僕も来てました。すると夏美までが手を挙げた。なんだ、じゃあ三人とも来たんじゃない。私たちはみんなで笑い合った。でもなんとなく苦い笑いだ。彼と？うん、彼と。嫌な思い出？ええ、嫌な思い出。なんだそれ。みんな同じだった。だから誰も何も言わなかったのだ。私たちはまた笑い合った。詮索する者はいなかった。それだけでお互い何があったかを察し合った。私たちはそれ以上は何も触れ合わず坂道を登った。選択肢、 女の友情もいいものだ。 B、 これで男さえ入ってこなければね。 C、 ああ私たち親友になれそう。こいつは親友だろ、もう息が合いついてるよ。ジータ、あ、ジータ、また言っちゃった。本スレ169、やっぱり選択肢の意味がねえと。意味ないですよ、これもう。これとかも、だって分岐するような感じしねえもん。で、170、日本語で OK と言いたくなる文章が多いな、これと。でしょ？ね。これ、おとぎり草の作者の人らしいですよ、これ作ったの。びっくりですよ。血迷いましたよね、多分ね。相当多分ね、疲れててもう、ハイテンションで作っちゃったの、もうね。選択肢の意味がねえんだ、またこれ。結局三つ、言い方変えてるだけで軸は変わってねえんだもん。女の友情もいいものだ。これで男さえ入ってこなければ、ああ、私たち親友になれそう。これ A、B、C、繋げた文章でも別にそこまでおかしくないよね、これね。ね。女の友情もいいものだ。これで男さえ入ってこなければね。ああ、私たち親友になれそうって。まあ、ちょっと C がちょっとあれだけど。でもなんとなく繋がってもいいような、あれだもんな。女の、これで男さえ入ってこなければね。って何も続きがねえんだもん。場面変わってんの。私たちが戻ってくると本堂から人影が現れた。これで男さえ入ってこなければねって言ってからいきなり来やがったよ。で、また会っちゃった。あ、刑事さん。それは、結城刑事だった。いやー、結城は罰が悪そうにして、さっきは失礼。ちょっと急いでたものですから。いいえ、いいんです。私は許してあげることにした。すぐ許しちゃってんの。またお会いできるなんて。私たちよほどご縁があるんですね。はは、まったくだ。まるで下手なテレビドラマみたいです。あら、大傑作ドラマですよ。トールがなんだか力を込める。お寺関係を回ってらっしゃるんですか？どんな事件なのか、まだヒントもまだヒントもいただけ、どういうことだよ。お寺関係を回ってらっしゃるんですか？どんな事件なのか、まだヒントもいただけません？はぁ、いやー、実はある殺人事件を追ってまして、さっき逃げた後ろめたさからか、結城刑事は意外にあっさり教えてくれた。まだ詳しくは言えませんが、事件から1年も、たった今頃になって容疑者の立ち回り先が急に分かったんです。それがさっきの清涼寺だとか、この念仏寺だとか。ええ、まあ、わあ、やっぱり殺人事件だったんだ。夏美は大はしゃぎだ。その容疑者の男ってお寺ばかり回ってるんですか？トールがなおも食い下がる。男、あ、ええ、まあ。刑事はなんだか微妙な反応をして、その、容疑者は観光客なんで、あちこちの寺や神社に立ち寄っているらしいんです。あ、わかった！私は急にひらめいた。またうるさいぞ。刑事さん、その容疑者って女なんですね。へえ、驚いたな。結城刑事は本当に驚いたようで。鋭い人だ。あなたならきっと刑事になれますよ。えへへ、もちろんお世辞だろうけど、褒められて悪い気はしない。六条アリサって言います。助手としていつでも使ってください。男入ってくんなっつってたのに。私は携帯のナンバーを書いて渡した。早っ！あらら、いつもの私らしくない。暴走中。一体どうしちゃったのかしら。その時はぜひこちらへも。トールももちろん負けてはいない。急いで名刺を渡して、私、探偵小説なら大好きなんです。関係ないことを売り込んでいる。絶対もう、こいつらっていう。僕も、ああ、夏美までナンバーを教えてる。なんだよ、この流れはよ。これ意味わかんねえ、このゲーム。なんだか、これでは大安売りだ。ありがとう。結城刑事は、如才なくみんな受け取って、ぜひ、その説には。刑事さんは、こちらにお詳しいんですか？一層になったので、私は慌てて引き止めた。またかよ、ストーカーだよ、こいつら。ああ、ええ。僕はこの京都の生まれですから。まあ、そうだったんですか。よかった。これでうまく話がつなげる。わあ、それじゃあもしかして、帰国寺ってご存知ありません？私たちずっと探してるんですけど。帰国寺。ああ、帰国寺ね。驚いたことに刑事はその名をスラスラと言った。名をスラスラと言ったはいいじゃねえ。 それ昔あった、あ、違う、それ昔あったってお寺ですよね。刑事さん知ってるの？夏美が、がぜん色めき立った。学生時代古い文献で読んだ記憶があります。確か温泉が出るとかってお寺でしょ？温泉？夏美はしゃっくりでもした顔になった。どんな顔だよ。温泉？温泉？なんだかひどく驚いている。温泉だなんて、温泉だなんて、どうしたんだよ。しかしそれにしても大げさだ。夏美、おい夏美。トールがその肩を掴んで揺すった。落ち着け、どうした？夏美、ほんとよ、どうしたの？一体。僕、だって僕。夏美は、今にも泣き出しそうだ。知らなかったの。帰国時に温泉があるなんて僕全然知らなかったの。いいじゃん別に。なんだか変だ。温泉がそれほど大騒ぎするほどのことだろうか。大げさなやつ。でも刑事さん、私は肝心なことを確かめておく。この京都に温泉なんて出るんですか？温泉なら今でも鞍馬山のふもとにありますよ。もちろんそこは帰国時とは違いますがね。本では帰国時はかなりの山奥って感じでしたから。山奥あるんですか？今でも山奥に。もちろん今はありません。それに多分いい加減な話ですよ。だって僕が読んだその本には帰国時の名は鬼の住む谷の言われあればなりなんて書いてあったくらいですから。
鬼？
帰国時の周りでは鬼が人を襲うだとか鬼の群れが歩くのを見ただとか、だから鬼に谷に寺って書くんだろ。でびっくりマーク、
なんだって？
まあ、MMR ですよ。またも鬼だ。なんだかこの旅はずっと鬼につきまとわれている。てかこの刑事はお前らにつきまとわれる。
その他に何か帰国時のことは？
さあ、僕もその時読んだだけで何しろ古い話ですから、それがもうどんな本だったのかさえ。
そうですか。
無理もない話だろう。は、調べておきますよ。結城刑事は明るく笑った。また会う気か。後で府警へ立ち寄りますから。土地の年配刑事には結構物知りが多いんです。もし何か分かったら連絡はどちらへ。
はい、私に。私に、僕に。
結局女の争いは醜い。またか
では、アリサさんに。
結城刑事は快活に行って去っていった。でも私の名を言ってくれた。なんだかそれがくすぐったい。
やっぱり殺人事件だったわね。でも詳しく言ってくれなかった。
私は半分照れ隠しで言った。
うん、こうなりゃ延長戦だ。今度はもっとうまく聞き出してやるさ。
トールは見抜いて負けん気を見せた。
まあ、じゃあトールは刑事さんにまた会えると思ってるの？
会えるさ。あいつアリサにぞっこんだ。
うふ、ありがとう。
なんだろうこれ。さっきしょうがねえからじゃあアリサさんでっつったので、こいつら勘違いし始めてる。なんだろうこれ。トールはちょっとやけっぱち気味。やけっぱち。私は思わず笑ってしまった。
でも刑事さんの追ってる1年前の殺人事件でどんなのかしらね。ねえ、もしかしたらあれ、去年の青森保険金殺人とか。
夏美が真っ先に答えたが、トールがその頭を押さえて、
違うな。犯人が女だとなると殺されたのは男だよ。となるとこれはバラバラ事件だ。
犯人が女だとなると殺害されたのは男だよってどういう。で、続き。早がってな推理で探偵ぶっている。
あら、トール、でも1年前にはバラバラ事件なんてなかったわよ。
あったじゃないか、ほら、新幹線の新聞記事の。トールは右手で首をちょんとやって、
これ長野の首なし殺人事件。
あら、だってあれは違うでしょ。
長野だもの。京都の事件でなくっちゃ。アリサ、誰がそう言ったの？
え？
刑事さんはただ容疑者は京都の観光客でお寺や神社へ立ち寄ってるって言っただけだよ。
あ、そうか。言われてみればその通りだ。
ねえ、
私はハッとなった。
だとしたらすごいわね。私たちもしかしたらあの首なし殺人の犯人を捕まえるチャンスがあるのかもしれないじゃない。
こいつら勝手に話が。
わお、ニュースに出るね。
もう絶好調、頭の中。
キャー、すごいすごい。
私たちは大いに盛り上がった。ね、この3人だけですけど。
アリサ、もうそろそろ次だね。夏美が言った。ええ、じゃあ行きましょうか。
山門へ向かいながら、ふと目をやった私はぎくりと足を止めた。
あ、また。え？
トールと夏美も私の視線をたどって身を固くしている。
また彼岸花だ。
それが一つの石仏に備えられている。
だ、誰が？
不気味な血の色、これはあの新幹線の彼岸花と同じ品種だ。一体誰がいつの間に？
きっとどこかの花屋さんで売ってるのよ。
私はやっと言った。
ほら、遺伝子組み換えの温室栽培、それを誰かが備えたんだわ。
相当混乱してんなこいつ。
でもさ、
トールの声はかすれている。
私ずっと見てたけど、あそこへは誰も入らなかったよ。
あはは。私は無理やり明るく笑った。
まさかトール怖がってるんじゃないでしょうね。じゃあ、あの花が自分で歩いて行ったっていうの？
私は低い石垣をまたいだ。
あ、アリサ。待って、アリサ。
当てて二人が追いかけてくる。
平気。
私これでも居合をやるのよ。また言ってるよ、居合やるって。大事なものを持ってないんですけどね、居合やるのに。
怖くはないわ。
私はつかつかと、石仏群の中を進んだ。その彼岸花が備えられた石仏は、いびつな地蔵のようだった。頭が半分欠けて、人相が悪い。潰れた鬼のようにも見えなくはない。口を歪め、白目を向いて、虚空を睨んでいる。
君が悪いね。
夏美は首をすくめて尻込みする。
あら、お腹に何か書いてあるわ。
私は鏡込んでその泥を拭った。払った。石仏の腹に文字が現れる。
ねえ、これ。
トールが叫んだ。
トール？ねえ、これトールって。
夏美も騒ぎ立てた。ぞっとトールが私を見る。
ねえ、アリサ、もしかしたらこの仏様、源のトールに何かゆえんのある。
違うわ。これは、なんだこれ。西に甘いっていうので一つの字。
甘という字よ。
平安時代までは昔はお酒を捧げる代わりにこうして墓石に刻み込んだの。
さあ行きましょう。
出まかせを言って私は立ち上がった。出まかせかよ。風が強い。私の髪が持っていかれそうになる。ずら？その時、何か鳴ってますね。本スレレスミ173番、後でまとめてゴミ箱に捨てるだろうなと、ぽいっていうね、とりあえず、うん、で、174番、今来たおっちゃむコント。だおっちゃんじゃねえしね、俺ね、おっちゃむじゃないんですけども、はい。とりあえず、こんばんはと。こんにちは、こんばんはとね、
さて、意味がわかんねえぞ。
聞こえますよね。うう言ってますから、誰かの声を聞いたか。これでさ、私は誰かの声を聞いたが A で、 B が私は誰かの気配に気づいた、 C がその時私は誰かの視線を感じたってあるんですけど、明らかに風が吹いてる時にこのうう言ってますから、声じゃねえの。 A
くくく、もうすぐだね。
またよくわかんない声が、
声が聞こえた。
え？
待ってるよ。お前が白状するのをね。
誰？どこなの？私は見えない相手に叫んだ。
アリサどうしたの？アリサ。え？
はっと我に返ると、トールと夏美が覗き込んでいる。
ごめんなさい。今誰かに呼ばれたような気がしたの。死人花。
夏美が青ざめた。
え？ねえ、それ全部あの花のせいじゃないの？だっていろんなことを起こり始めたのは全部あの新幹線の彼岸花からだもの。もしかして死人花に呼ばれた霊が。迷信よ夏美、もうやめて。
大泣きじゃないですか。アリサ大泣きですよ。涙流しまくってる絵になってますよ。私は何気なく下の通りへ目をやった。
まあ、え？あの彼女ずっと一緒ね。
また舞妓さんがいるよ。下の人通りを舞妓さんが歩いていく。
今まで何度も見かけたものね。え、どの人？ほら、あの舞妓さんよ。 あ、もう行っちゃった。あ、アリサ。
なぜかトールは怯えたように。
その舞妓さん、どんな振袖着てた？
え、遠くてよくわからなかったけど、白っぽい地に大体の、裾模様、あれは多分彼岸花よね。自分で言ってから血の気が引いた。
雷雨の夜、彼の首と指が飛んだ。揺れる彼岸花の中へ。あの悪夢、その光景の中に女がいた。逃げる後ろ姿は舞妓だった。あの時の振袖姿も、振袖柄も確か彼岸花だった。
私は戦慄したかな。もしもそれが今の舞妓だったとしたら、犯人は私たちと同じコースを回っている。これは決して偶然ではない。彼女は私たちをつけているのだ。
くくく。やっとわかったかい？
聞こえてるんだ。またこの声、私は無視した。彼女は私たちをつけている。しかし何のために、その目的がわからない。
くく。相変わらずの音ボケだね。
音ボケ。
それはお前が犯人だからさ。
もしかしたら彼女があの新幹線チケットの送り主か。
アリサ、アリサ。ねえ、どうしたのアリサ。
いけない、二人が私を見ている。
え、あ、うんうん。ちょっと考え事をしていただけ。
私は笑ってごまかした。
さあ、行きましょう。
私たちは時計屋さんへ寄って止まっていた時計を直してから次へ向かうことにした。あ、そういや三人の時計が11時何分かに止まったんですよね、一斉にね。三人とも時計は電池が切れていただけだった。だ、それ。
現行案。私はここは初めてだった。ねえ、ここは、地天井っていうのがあるんだよ。血天井かな、血の天井。ここでは前に彼と来ている夏美が案内役だ。石田三成に攻められて、伏見城が落ちた時、最後の380人が切腹したの。その時の血の床板をここの天井に使ったんだって。
うわぁ、ほんとだ。私は本堂廊下の地天井を仰いだ。
あれ、血の足跡よね。こっちにも。
そこには武士の無念がこびりついている。血だまりの中を這い回ったとおぼしき足跡や手形が今でも黒い染み跡となって残っているのだ。
昔の男ってきちんと責任取ったんだよね。
トールは小さく吐息した。
私もここは彼と来たんだけど、あいつ全然無感動だった。
僕の彼は逆だった、夏美が言った。興奮しちゃって、この地天井を小説ネタに使うんだって、いつもそんなことばっかり。トールも夏美も、あんまりいい恋愛ではなかったようだ。うるさいっていうね。だが人のことは言えない。私もそうだった。私たち三人はそんなところまでも似通っている。
地天井より私はこっちの方が好きだわ。
本堂の右奥座敷に二つの窓がある。
まあ綺麗。
その窓から見える庭園の造形に私は目を奪われた。
少し紅葉が残ってて、値千金ね。値千金言わね。
私たちは行儀よく三人並んで正座してその紅葉の名庭を眺めた。その時ふっと正面の竹山に白いものが浮かんだ。
また舞妓いるじゃん。
もうスタンドだよ、もう。
あ！
舞妓だった。その顔ははっきりと見えない。なぜか姿が揺らいでいるように見える。白い着物、大きな花柄。そうだ、あれは彼岸花の袖模様だ。紛れもない。あれはあの時逃げた舞妓だ。
見えるよね、二人とも。見えてるよね。
怖がりの夏美はもう泣き声になっている。
ちゃんと見てるわよ、夏美。落ち着いて。
私は夏美をそっとなだめた。その目的はまだわからないけど、彼女は私たちをつけてきたのよ。
でもアリサ、
トールは納得できないようだ。
どうやってあそこ普通の人の入れないところだよ。
そうだ、入っちゃいけないんだ。
それもきっと何か方法があるのよ、目をそらさないで。二人ともちゃんと見ててよ。見てる。
トールと夏美は手を取り合っている。
待ってて、私確かめてくるわ。
その時舞妓は溶けるように消えた。
消えた？
夏美がしがみついてきた。
消えた？ねえ、アリサ、消えたでしょ？
そう見えただけよ。
そう見えただけよって。 もうね、フォローになってないですよ。植え込みの影へ隠れたんだわ。すぐさま確かめに降りようとしたが、履物がない。てか入っちゃいけないっつってんのに。それにこの庭は観光局の立ち入りを禁止しているらしい。私はやむなく諦めることにした。だが、ああいう女は許せない。選択肢。ああいう女は許せない。どんな話だよ、これ。本スレレスミ175、選択肢が受動的っていうのがおかしいよねと。で、176、今来た拡張おじさん、こんにちはと。拡張おじさんなんて言われたことな、あったかな。おじさんじゃないですから、全然おじさんじゃないんで、勘弁してください。で、20代中盤。で、177番。どうでもいいけど、この作者の長坂さんは、おとぎりそう、ヒガンバナ、これ、夜、生きる木って書いて、なんて読むんだろう、これ。よりなまぎでいいや。よりなまぎで、三部作。よりなまぎで三部作か。三部作ヒガンバナでぶっ壊れて、まだその、よりなまぎ作っちゃってんのこれ。読めないからわかんないけどさ。うわぁ。ヒガンバナで一旦このぶっ飛び系が入って、よりなまぎでまたどうなっちゃうのか。へぇー。三部作なんだ。すげぇな。三つ目のやつは出てんのかなゲームで。知らないけど。出てるってことだよね。おとぎりそう、ヒガンバナで出てんだから。出てないのかな、わかんないけど。で、これでゲームに戻って、ああいう女は許せない。で、選択肢 A。人の恐怖心につけ込むのは卑怯だ。B。チケットの送り主もきっとあの女だろう。C。目的は一体何なのだ。ちょっとは選択肢っぽくなったかな。でも A がよくわかんねえな。人の恐怖心につけ込むのは卑怯だっていうのがよくわかんない。B はチケットの送り主もきっとあの女だろうっていうね。で、C が目的は一体何なのだと。まあ C でしょうね。目的は一体何なのだ。とにかくこれではっきりしたわ。はっきりした？本堂を出たところで私は言った。私たちはつけられている。しかも敵ははっきりと自分の存在をアピールしてきた。挑戦的だわ。これから私たち十分に用心しないとね。うん、同感だよ、アリサ。僕も。よーし、それじゃ受けて立とうじゃない。私たちはエンジンを組んで気合を入れた。なんだよ、こいつら。でも、アリサ、もしそうだとしたら、その目的は何だと思う？夏美がおずおずと尋ねた。それはまだわからないけど、私たち全員をつけてるわけではないわ。となると、彼女の狙いは三人の中の誰か。もしかしたら、それは私かもしれないわ。トールも夏美も目を丸くしている。あ、アリサ、そんな心当たりがあるの？ないわ。でも家を出る前にちょっとした変なことがあったの。同じ人間の仕業だと思う。私はチケットの送り主のことを言った。アリサ、そのちょっとした変なことって？トールが眉を潜めた。それはまたいつか。なんで溜めてんだよ、言えよ。なんとなく今は言わない方がいい気がした。私たちはタクシーに乗った。運転手さん、次は東東院門跡、東東院門跡、ちなみにタクシーの運転手はですね、機嫌が悪いです。なんでかというと、この3人が1000円を、負けてくれとね、1000円負けてくれなんて言っちゃったもんだから、タクシーのうんちゃんが機嫌が悪くなっちゃいました。しかもこういう風にね、夏美が言うから、運転手さん、次は東東院門跡、キャハ。夏美がいつもより元気な号令をかけた。もうこうしたらね、タクシーのうんちはもう勘弁、もうね、もう下ろしてやろうかなっていう感じですよ。で、東東院門跡、東東院門跡。ねえ、案内は僕に任せて。夏美はここも、ここへも彼と来ていた。案内できるのが嬉しいという。東東院門跡だと思うんだけどな、多分な。ここは有名な幽霊画があるんだよ。夏美はキャッキャと喜んでいる。キャハ怖い、引くよ。引くよじゃねえよ。キャハ怖い、引くよだって。引くよじゃねえよ。 夏美がどんどん入っていくので私たちはただついていくしかない。中には素晴らしい美術品がいくつも展示されている。はい、次。夏美は軽やかに次の前へ入った。キャー、あ、有名だよね、この絵ね。私たちは腰を抜かしそうになった。あ、アリサ、怖いよ。トールは必死でしがみついて。キャハハ、大成功、大成功。な、夏美、そんなこと言ってると本物が出るよ。夏美は一人で大はしゃぎだ。悔し紛れにトールが言ったとき、うりゃー、ひひひ、やー、テンション高えな、こいつら。私たちは仲良く腰を抜かした。腰抜かし、夏美も綺麗に下手っている。で、出た。で、また来ちゃったよ。また来ちゃった、偶然。また来ちゃった。こいつも追ってんじゃねえか。これはこの三人追ってんの、こいつじゃねえかっていうぐらいね。さっきの、まあ、舞妓との流れもなんとなくっていうのはあるんでしょうけど。わかんないけど。で、爽やか刑事さん来ましたよ。いやー、ごめん。いつも驚かせちゃうな。現れたのは結城刑事だった。刑事さん？どうしてここが？はは、刑事の勘です。なんちゃって、実はこれ案外怖がり好きの女の子たちの定番コースなんですよ。なんちゃってって。結城刑事は古いギャグを使って白い歯を見せた。うるさいっつの。古いギャグとは言って。なんだ、そうだったんですか。私は急いで気を引き締めた。気を引き締めた。来たよ。またここから、うるさい状態になるでしょうね、多分ね。本スレ、レスミ、178番、ヤドリギって読むらしいですよ、ヨリナマギは。ヨリナマギはヤドリギって読むらしいです。知らない、読めないよ、ヤドリギなんつうのは。で、俺、171番のやつ、172読むの忘れたな。171、リアル鬼ごっこの作者なら納得できたのにと。リアル鬼ごっこっていうやつは名前は知ってるけど読んだことないけど、それの作者の人だと納得いくの、こんな文章。マジで。で、172、この作家、乱歩賞だかも受賞してる有名脚本家だっけ。チューンソフトでは音切りそう、街とヒットさせてるのに、アテナではこれと。あ、この人何、街もやってんの？あ、違うわ。あ、そういうことか。チューンソフトでは音切りそう、街とヒットさせてるのに、アテナではこれ。あれ、街もこの人？そしたらすごいな。で、179、ヤドリギはゲーム化されてない気がすると。あー、そうなんだ。なんだ、よりなまぎやろうと思ったのにな。で、180、刑事さん、こんなたちの、こんなたちの悪いのに囲まれて、絡まれてかわいそうっすと。ね、っていうかね、もう、見つけたら逃げちゃえばいいんだけどね、刑事さんもね。わざわざね、いやーみたいな出てくるから。で、181、街もこのおっさんだよと。え、これおっさんなの？ヒデカって書いてあるから、女かと思った。でも、あ、そうか。これおっさんだな、確かにな。ヒデカじゃねえもんな、これな。これなんていう、そうだよな、ヒーデルっていう字あんま使わねえもんな、女で。街もこのおっさんなんだ。じゃあなんでここで血迷っちゃったの？アテナだから？金あんまりくれなかったからもうぶっ壊してやろうと思ったの。わかんねえけど。ギャラが少ねえ。よし、ぶっ壊してやれ、つって。で、とりあえず、そのなんだ、まあ、音切り草とかね、そうやって、音切り草から書いたから、じゃあちょっとまあね、花とか草とかのそういう系で行ってみるか、つんで、ヒガンバラにして、っていう。で、行きましょう。私は急いで気を引き締めたから。結城刑事がわざわざ来たからには理由があるはずだ。またね、こいつは勘違いしますよ。もしかして帰国時のことが分かったんですか？ええ、ほんの少しだけ。でもそれがなんだか妙な話で。聞かせてください。夏美が飛び上がった。ベテラン刑事の親父さんが言うには名が違うって言うんです。え、寺の名が違う？ええ、その話なら、バラモン寺、バラモン寺、だろうって。ででーんですよ。バラモン寺？私たちは顔を見合わせた。それ、どんな字を書くんですか？それがわからないんです。どこか別のお寺のことじゃないかとも思ったんですが、あまりにも似ているんで。その、バラモン寺には、隠し湯があって、鬼が住んでいて、その湯は、鬼の勢力のもと、 ね、そっくりでしょ。てんてんてん、びっくりしまくりですよこいつら。同じ京都の山奥にそんなお寺が2つもあるとは考えにくいので。確かにそうですよね。掛け軸の幽霊女が睨んでいる。で、出ましょうか。私たちは場所を移すことにした。選択肢 A、 信じてないが薄気味悪い。絶対信じてるよ。で、 B、 怖くはないが落ち着かない。怖いだろ。で、 C、 突っ張っているが本当は怖い。まあ、これだな。突っ張っているが本当は怖いを選んでね。その後何も繋がんねえんだよこれ。相変わらず。私たちは外へ出た。帰国寺とバラモン寺、聞き間違いはありえないよね。トールは首をひねっている。鬼が出るから帰国寺、バラがあるからバラモン寺。夏美は出まかせをつぶやいている。出まかせをつぶやいている。ねえ、一つのお寺に二つの名前があったとしたら。私は思わず手を打った。そうよ、ほら、正常園と、帰国亭みたいに。それだよ、アリサ。トールも叫んだ。わあ、僕も賛成。だったら全然おかしくないもん。夏美は目を輝かせている。さすがアリサさんだ。こいつも乗っちゃったよ。結城刑事もうなずいた。それで決まりですね。バラモン寺とは帰国寺のこと。今後はこの線で進めましょう。信じちゃった。まあなんだか捜査会議みたい。私は楽しくなってきた。もうね、脳汁出っぱなし。ああそうそう、あ違うわああそうそう、この話にはまだおまけがついてるんです。結城刑事はそう言って私たちを見た。え、おまけ。ええ、鬼の話の続きなんですが、人々は鬼の渦、違う、まがまがしいっていう字を恐れて、月に一度バラモン寺へ生娘を人身供養に捧げた。供養じゃねえや、備え、お供えってなんて読むんだろうで、いいや。鬼どもは温泉へ浸り、娘を湯につけ、むさぼり食ったと。食った?また雷だ。鬼の話をすると必ずいつもどこかで雷が鳴る。これ本当の雷が鳴ってたの?これ。この話はやがて強弱の口の端に登り、平安の貴人たちはその鬼の正規妖力にあやかろうとこぞってバラモン寺へ通い、鬼の隠し湯へ使っては狂乱の限りを尽くしたと。私たちは結城刑事を山門前まで送って出た。どうもありがとうございました。いやー、変な話聞かせちゃってすみませんでした。考えてみたらこれは帰国時のヒントには全然なってなかったですね。はは、もう少し調べてみますよ。申し訳ありませんでした。こっちの方優先か?いいえ、とんでもありません。当てで私は言った。刑事さんにはわざわざ来ていただいただけでも、この次からはご連絡いただければ私たちの方からどちらへでも出向きますから。ああ、気にしないでください。正直言うとこれはついでなんです。当たり前だ。え、ついで?ええ、実は僕らが今追っている容疑者の女、その女があなた方と同じコースで回っていて、ここへも立ち寄っていたと分かっていたもので。あ、そうだったんですか。ということは私たちのすぐ近くにその女がいることになるのか。そんなわけで僕はこれから近所の聞き込みなんです。ではこれで。あ、刑事さん。行きかけた刑事をトールが呼び止めた。またか。選択肢 A、B、C。 A、トールは何を聞く気なのだろう。 B、 何か気づいたことでもあるのかしら。 C、 それともまさか逆ナンパんだよ。これもわかんない、相変わらず。ホンスレレスミ、182、待ちやっちゃいなよと。待ちやっちゃわないよね。待ち長えし、面白いけどね。で、183、長坂周慶でいいんじゃねと。あー、ありそう。てか、まあ、合ってるんでしょうけどね。で、184番、選択肢に意味あるのかな、これと。ないでしょ。ね。なんとなく小休止みたいなやつですよ。で、185番、悟空。あ、そっか、悟空っていうのがこれ、お供えみたいなやつ。で、行きましょう。だって、この選択肢もよく意味がわかんねえもんだって。何か気づいたことでもあるのかしらがまともそうだから、それにする。 はい、何でしょう。結城は嫌な顔もせず振り返った。刑事さんが今追っている事件っていうのは青森の方じゃなくて、あの長野の首なし殺人事件ですよね。
え？刑事は息を呑んだ。どこからそれを。
みんなで推理したんです。当てたのはこのトールですけれど、私はちゃっかり前へ出る。
まただよ、アピール中。すげえや。刑事は目を輝かせた。
合ってんな、
名探偵お嬢様トリオだ。これじゃ本当に合同捜査したくなっちゃうな。
ええ、どうぞどうぞ、喜んで。
トールは途端に調子に乗った。
私勘がいい方なんです。やっぱりあの犯人は女だったんですね。
ええ、そうなんです。しかも若いです。まだ学生だと分かりました。
え、学生？
夏美がすっとんきょうな声を上げた。
すっとんきょうっていうと、その犯人って僕たちと同じくらいの？
ええ、彼女は今もこの辺りを立ち回っています。まあ何もないとは思いますが、念のため用心だけはしていてください。
てんてんて
ん。体の芯から鳥肌が立つ。まだ若い学生、やはりあの夜のあの女なんだ。彼女は刃物を隠し持っていると思われますが、我々が絶対に暴れさせるようなことはさせませんから。
彼女は何のために？
声がかすれてうまく出ない。
何のためにこの京都を回っているんですか？
それは、刑事はちょっと口ごもったが、いや、言ってしまいましょう。彼女は第二の殺人を犯そうとしています。
え、第二の？それどういうことなんですか？
彼女は神経を病んでいます。恋人の首を切り落としたのは彼女なのに、犯人は自分ではなく、自分から彼を奪った別の女だと思い込んでいるのです。
別の女？
また、雷が、イカズチがとどろく。ドドン。
それじゃあ彼女はその彼を奪ったと思い込んだその女を狙って。
残念ながら我々は狙われた女が誰かまではまだ特定できておりません。同世代の若い女という可能性があります。ですから十分ご用心を。
は、わかりました。
大丈夫。そんな真似はさせませんよ。星は必ず上げてみせます。てかもうわかってんだったらね。なんで捕まえないんだ。じゃあ。結城刑事は一瞬鋭いプロの目を見せてから去った。てんてんてん。
なんという展開だろう。確かに。あの首なし殺人事件の犯人が女で、私たちと同世代の学生だなんて。
彼女は今もこの京都にいて、私たちと同じコースを回っている。そして第二の殺人を犯そうとして、どこかの別の若い女を付け狙っている。大雨ですよ。
だんだん怖くなっていますよ。
怖くなっていますよ。あ、ちょっと待って。
そうさ、ククもっともっと怖がるがいい。
だんだん怖くなっていますよってどうしちゃったんだよ。フリーザさんみたいな喋り方して。
さあ白状をし、私の大事な岸アキラを殺したのは誰
で、こちらに阿弥陀寺、古い知る谷の阿弥陀の寺、こちらに阿弥陀寺。野鳥のさえずりを聞きながら、だんだんの象形を上がると、右で古びた本堂が現れる。
うわ、お寺までがミイラだ。
てかさっきのあれどうしちゃったの？夏美がうまい表現をする。お寺までがミイラだで。出た？うまいのか。座布団一枚か。本スレレスミ186、ネタなくなったら野草局希望と。野草局って、あれは、スーファミか？いや、わかんないや。スーファミ？それとも、いや、アドバンスじゃないよね。これちなみにアドバンスですけどね。とりあえず、おかいたの百物語を20まで今読んでるんで、あれを残り80読むのが一つと、ヒガンバナがどこまでやればいいんだろう。 ね、とりあえずバッドエンドでも早く見たいよっていう話で、まあ、ある意味もうこれずっとバッドエンド中ですけどね。で、まあ、その後野草局ができたら、まあ、やってもいいですけどね。野草局はまずソフトがわかんないですよ。で、次。ミイラというよりも、お寺そのものの、化石。ちょっと触れただけでバラバラになりそう。おかしいだろ。夏美がうまい表現をするって言った後、ミイラというよりもって言っちゃってんね。お寺そのものの化石。お寺までが化石だっつってりゃね、あれだけどね。こいつの点でね、考えればね。で、何百年もの、山雨、山風にさらされた建物は風化して、流古木のように散らちゃけて大地に同化している。まさに震源って感じね。森がおごそか。私は思わずため息をついた。ね、アートしてるでしょ？実に絵になるお寺だよね。美大生のトールは美大生的に興奮している。美大生的に興奮している。古美術的には京都で1、2よ。私、彼と来た時は思わずここで一緒に写真撮って絵まで描いちゃった。マートール、それって自慢？違うよ、懺悔だよ。よくわかんねえよ。あんなやつ大っ嫌い。珍しく別れた彼への感情が入った。考えてみれば私たちはそれぞれの彼氏のその後をまだ語り合っていない。あの舞妓姿の尾行者のことをはっきりさせるためにも二人にそれを聞いてみる必要があった。追跡者ね。選択肢 A、 まずさりげなくトールから聞こう。 B、 いやそれとなく夏美から聞こう。 C、 面倒だから一緒に聞こう。やっとこれすっごい選択肢っぽくね。トールから聞くか夏美から聞くか一緒に聞くか。きた、選択肢っぽい。これはやっと選択肢っぽい。本スレレスミ187プレステと。プレステじゃ買わなきゃダメじゃんよ。それはきついな。だってまずあるかもわかんないじゃん。で、買わなきゃいけないのかよ、野草局。それはちょっと考えどころだな。で、どうしようかな。一緒に聞こうっていうのもよくわかんないな、でもな、この選択肢。面倒なことはわかるけどさ、一緒に聞こうっつって結局どっちからか喋らせないといけないんだからさ。さりげなく通るから、それとなく夏美から。じゃあ通るから聞きましょう。ねえ、トール、ところで別れた後の彼はどうしてるの？さあ、知らないね。もう他人だよ。どうせまたどっかの女んとこでも転がり込んでんだろうさ。キャハ、トールの彼って同性癖があるんだ。同性癖。夏美が笑った。トールもそれやられたんだ。まあね、反同性だったけど思い出したくもないよ。おっと、持って。夏美、お前の彼もそうだったのか？ああ、もうベタ。彼のことで親と喧嘩して、僕が家飛び出した時部屋借りたらあいつのこのこついてきて、そのままついちゃった。いついちゃった。ちなみに、夏美の彼氏はですね、一応なんか聞いたところによるとですね、東大生って書いてありましたよ。完璧にマサコン、同性紐男。あいつが急にいなくなるまではずっともろべた。いや、嫌なやつだったけど僕は惚れてた。彼今はどうしてるの？夏美はなぜか口ごもって、後で言う、アリサから言って。私の彼は死んだわ。私はなるべくあっさりと言った。え？事故でひどい死に方だったみたい。初めて二人にその話をした。遺族から聞いた通りに、それ以上のことは言わなかった。あの悪夢のことは誰にも話したくない。僕も。少し間を置いてから夏美が言った。僕の彼も死んだの。まあ意外だった。夏美までも彼に死なれているなんて。へえ、あんたたちそうだったんだ。トールは何度もうなずいたが、ただそれだけで下手な慰めは何も言わずに、なんだか私だけ悪いみたいだね。済んだことよ。私は軽く流した。夏美の彼はなぜ亡くなったの？言えない。夏美はぐっと口をつぐんだ。おいおい、
トールはオーバーにおどけで見せて、それはないだろう、こうして仲良くみんなで告白ごっこやってんのに、ごっことか言ってるし。そうよ夏美、なぜ言えないの？どうせ二人とも信じないから。信じるわよ、言って。わかった、じゃあ言う。覚悟したように夏美は口を開いた。彼殺されたの、この京都で、誰かに、去年の今日。まあ、思いがけない答えだった。本当かよ、おい。でもまだ誰も知らないの。え？じゃあそれを夏美がなぜ知ってるの？教えてくれたから。夏美はまっすぐ私たちを見た。彼の霊が僕に来た。てんてんてん。私はこの手の話にはついていけない。ついていけない。ほら、だから嫌だって言ったんだ。怒ったかと思ったが、そうではないらしい。信じてもらえないことには慣れているらしく、夏美はすぐにこれまで通り、ケラケラと笑ってはよくはしゃいだ。よくはしゃいだ。寺の中をぐるりと一通り見て、表へ出ると風が冷たい。目の前の山肌へ吹き下ろす山風が、木々をさわさわと揺らしている。ねえ、あそこ誰かいる？トールが叫んだ。え、どこに？あそこ、ほら、滝の横のもみじの影。目を凝らすが何もいない。山はひっそりと静まり返るばかりだ。誰もいないよ。怯えた声で夏美が言う。トール、何かの見間違いじゃないの？確かにあそこからこっちを伺ってた。それまた舞妓さんだったの？夏美は怖そうに首をすくめている。違う。男だった。背が高くて黒いコート着てた。トールはきっぱりと言い切った。もしトールの見た通りだとすると、タクシーが走り出すと、尾行者のいないことを確かめてから私は言った。もうタクシー乗っちゃってる。私たちは二人の人間に付け狙われていることになるわね。舞妓姿の女と黒いコートの男。二人は僕たちに何をしようとしてるの？怖いからと言って夏美は後ろへ乗り込んできている。後ろへ乗り込んできている。二人とも考えてみて。まずあの舞妓よ。うん。最初は私たちの前をさりげなくちらつくだけだった。それが現行犯まで来るといきなり私たちの目の前へ立ちはだかって睨みつけた。うん、その通り。彼女の狙いは何だと思う？明らかな脅し。怖がらせよね。これはストーカーの手口だわ。え、ストーカー？トールは意表を突かれたように私を見たが、ああ、ストーカー。うん、そういえば、ストーカーは卑劣な犯罪よ。お前らもやってるけど。陰湿で陰険。女として絶対許しちゃならないわ。うん、だね。夏美はなんだか曖昧だ。だからこれからは私たち、きちんとしたストーカー対策を立てなくちゃね。対策？夏美は慌てている。この子はあの舞妓をお化けだと思っているのだ。でしょ？これは弔いよ。弔いはもう始まっているわ。まず敵の分析から始めましょう。敵が誰かを割り出してみんなで警察へ突き出してやるの。いいわね。いつになく私は熱くなった。弱者を攻撃する卑劣男は許せない。卑劣感？私はいつの間にか死んだ岸明に怒っている自分に気づいた。死んだ岸徹に怒っている？そうだ、これはいかにも岸徹のやりそうな、違う、岸明のやりそうな行為だ。ストーカー犯はもともと異常なものだけれど、このストーカーは特に危険だわ。舞妓姿で、もしくは舞妓を使ってやるなんて、普通じゃとても考えられない。でもアリサ、まだストーカーかどうかは、夏美がおずおずと口を挟んだ。東東院では出なかったし、あの時は結城刑事がいたからよ。私はピシリと跳ねつけて、それから夏美、出るはやめてね、出るは。相手はお化けじゃないんだから。はい。夏美はどうしてもお化け説から出られないらしい。アリサ、今、舞妓を使ってって言ったけど、それはストーカー犯が男だった時よ。この場合、舞妓はただの共犯者で、主犯はトールが見た黒いコートの男だってことになるわね。うん。さて、となるとこのストーカー犯は誰か、まず男のケースから考えてみましょう。私は二人を見渡した。私の元彼の岸明はもう死んじゃってるから除外するとして、トールから聞くわね。どう？ トールの彼ってこういうストーカー行為やりそうな人？トールから聞くわねって言ってもね、夏美の彼も死んでるから。ああ、性格的にはありだね。けど状況的にはなし。どういうこと？だって私ストーカーやられるほど愛されちゃいなかったもの。確かに彼には異常なとこがあったけど、今さら私のことなんか。もう一年にもなるんだしね。トール、ストーカーのエネルギーは愛ではなくて憎悪なのよ。え？憎しみは別れた後でも育つものだわ。彼には今でも憎悪が残ってるようなことは？ないね。トールはきっぱりと言い切ってから。あ、と思う。え？考えてみたら私、彼のことそんなに知ってるわけじゃなかった。トールはちょっと寂しげな言い方をした。となるとやっぱり、ありかな。あいつ、変質狂っぽくて何考えてるかわからない不気味なとこがあったから。私の場合とちょっと似ている。辛い話には触れないでおこう。了解。じゃあ夏美は？え？夏美は慌てて目を丸くしている。夏美の彼をストーカーやりそうな人？やりそう。トールの今の話と似たことあって。でもありさ、夏美はもぞもぞとためらいがちに、さっきも言ったけど僕の彼はもう死んじゃってるんだよ。夏美？彼が夏美を憎んでるようなことは？私は無視して質問を続けた。なんて無視すんだよ。今はそんなヨタ話に付き合っている暇はない。何を言ってんだこいつよ。わかんない。でも憎んでたかも。夏美は諦めて、やっとまともに答え始めた。諦めてっつうか、もうしょうがねえなって感じ。当時は母一人子一人で、マザコンのくせに水商売の母親が嫌いで、女全体を憎んでたから。ん？マザコンのくせに母親が嫌い？何を言ってんだこいつ。意味がわかんねえよ。マザコンのくせに母親が嫌いってどういうこと。マザコンじゃないじゃん。手続き。ふーん。考えてみれば父アキラにもそんな部分はあった気がする。父アキラ両方あんのかよ。自分の書く小説では女を何人も殺してたみたい。首を切ったり、それを鬼に食わせたり。首、また首か。首を切ったり女を食ったり、それではまるで鬼ではないか。要するに二人ともありってことね。だから死んでるっつってんの。私は話を進めた。これからはこのストーカー犯があなたたちの彼のどちらかという可能性を頭に入れておく必要があるわ。てめえの彼は入れねえのかよ。両方あるっつってんのに死んでるっつうのもあるけど。でもアリサ、それだとさっきの舞妓はただ使われた女ってだけになっちゃうわよ。アリサには女ストーカー犯って考えはないの？もちろんあるよ。私は二人へ向き直った。実はね、私変なこと考えちゃったの。ずっと考えてるけどな。これすごく怖い考えなんだけど。アリサ、その前に聞いて。トールが私を遮った。私にもあるんだよ、あの舞妓が誰かって怖い話が。へえ、誰？言っとくけどトール、夏美みたいなお化け話はなしよ。ピシリとそれだけは言っておいた。こいつお化け嫌いなだけですからね。キャハ、言うね。夏美は怒りもせずに手を叩いて、でも聞きたい聞きたい、話して話して。二人ともやっぱりこの子変わってるね。おめえはと。できた、久しぶり。タクシーのうんちゃん。こいつ幽霊っぽいな、怖いんですよ。
もしお客さん、その話ですけどな。
え？
それまで黙って聞いていた運転手がやんわりと京都弁で割り込んできた。
あんさん方があちこちのお寺さんで見かけたいはある、その舞妓はんですがな。
ええ、この運転手何を言うつもりなのだろう。
はい、ここでやめよう。本スレレス読み188。誰もやってくれないんだもんと。誰もやってくれないって言ったって、プレステだもん。だって買わなきゃいけないからでしょ、多分。ハードルが高いってことだよ。で、189。ご飯食べてきちゃったと。俺、ね、もうちょっとしたら食うから、ここでストップ。で、190番。オタ女の AA 貼って、ストーカーなんて絶対許せないわよねって書き込もうと思ったけど、本当にキモかったからやめたと。で、191。ああ、そうか、夏美が、彼の霊が自分は死んだって言ってたと言ってるだけかと。あ、そういうこと？ちょっと待て、どういうことだよ、わっかわかんねえ。そう、彼の霊がって言って、あれ？ そうか、実際には、あ、そうか、あれ？いや、ちょっと待てよ。あれ、死んだって言ったんだっけ？殺されたじゃなくて、あれ？ちょっと待てよ、わけわかんなくなったぞ。ちょっと待って、わかんなくなった。うん。でも、あれ、おかしいな。あ、そうか、お化け説だから、アリサは、はいはい、続きを喋んなさいって言ったの？もうさ、話がさ、っていうかこいつら勝手に話進めてるからさ、で、それが当たっちゃってるからまたあれなんですけど、で、突然タクシーのうんちゃん出てきたし、こいつ1000円ケチられたからさ、ずっと黙っててさ、気分悪いわっていう感じでさ、だって、紹介もしてくれなかったんですよ。運転手さん、ここの紹介をつったら、スルーですからね。スルーでブイーンって言っちゃいましたからね。あれみたいなね。で、192番、本スレレス読み、終わっちゃうのと。終わりますよ。飯ですよ、飯。ね、このままずっと別につけっぱでもしゃあねえから。はい、つうわけで、終わり。ここでストップしよう。ここでストップしとけば、気になるし、覚えてるから、大体展開がね、こうやって残しておけば。だから、そういった形。はい。じゃ、やめまーす。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ポチッとなと。とりあえず、ビープライブは直して、直してやつが消してですね。あとは今日やるとしても、百物語の方をやるのかなと思うんですけどね。ちょっとわかりませんけどね。今日やるかどうかわかりませんけども、やるとしたら、百物語、岡井田の百物語の、21から、せめて40ぐらいまでは読みたいなと。いう感じ、うん、で、一応います。で、193。今日はクリアまでやるって言ったのにと。言ってねえしね。またね、アリサとかみたいにね、すごい適当なこと言ってね、もうね、逃げられないようにするみたいな。で、194。ね。こっち見んなって話ですよ、そんな顔で。で、195。一旦落ちと。ね。いいじゃん。ちょっと頑張ってやったから。で、196。いいところで終わりなんて、テレビだけでいいのにと、書いてありますけど。ね、テレビだけでいいのにって言ってますけど。ね、怠けでもあること。で、197番。日付が変わったら再開把握と。ね、まだ言ってねえこと、また突然。怖いですね。はい。なわけで、終わりにします。んじゃ、よし。これをかけて終わりにしようかな、ということで。どれぐらいやった？でも俺、1時間はやったよね、絶対ね。1時間、20分ぐらいですかね。はい。じゃあ、この辺で終わります。再開っていうか、ヒガンバラやった方がいいかな？やるとしたら、でも。あ、クリアまでやるっていうのは、クリアまでっつうかなんか、とりあえずエンディング見るまでみたいな。でも別に今日やるとはね、まあいいです。で、ヒガンバラやった方がいいのかな？それとも百物語読んでた方がいいのかな？まあ微妙だな。やるとしても、じゃあ彼岸花やった方がいいのかな。気になるところであれしてるから。うん。まあ彼岸花もしかしたら、でもね、本スレかどうかはわかりません。とりあえず、本スレがね、暇そうだから、じゃあしゃーねーっていうね、いう感じで、久しぶりに行っただけですからね。はい。つうわけで、両方はやりません。はい。じゃあこの辺で。
どこか。
ちょっと待ってね。両方やればいいよって書いてあるんですけど、両方は、やらないですよ、両方は。どっちかじゃないと、もう持ちませんから、パワーが。だって、ヒガンバナってね、こんな文章だからね、もうわけわかんなくなって、相当ね、来るんですよ、疲れが。ね、だから、どういうことだ。今ちょっとたまたまちょっと今ジータを見たらね、あれっていうのがあったんで、まあそれはいいとして。でもね、百物語もね、そこそこ始まってそのなんだ、そうやってやったら、聞いてくれる方が多かったので、両方ともそこれなりに、聞いてくださる方が多いので、両方どっちでもいいんですけどね。まあやるとしてもでも遅い時間ですね。11時12時とかになるんじゃないかなと。下手するともっと遅い時間からやるかもしれません。その辺はちょっとわかりませんけど、まあそうだね。まあ気まぐれ、やりたきゃやる。でどっちをやるかはわからないっていう感じで、はい。で、一応これファイルバンク、自分のファイルバンクの方にあげますけど、その URL 等はですね、ジータの方に貼っときますんで、もし、まあ、いるかどうかわかんないけども、でも、一人ぐらいはね、毎回いるから、まあ、需要がゼロじゃないんであげるっていう形なんですけど、あげますので、もしよかったらそういった形で、まあ、前回、前々回とか、まあそういったぐらいのとこまでは、まあ一週間で消えちゃいますから、ファイル残ってると思うんで、まあその時はその時で、よかったら落としてみてください、と。はい。いう形ですね。ジータは、まあ、まとめから、もし知らない方いたら、まとめから、まあ飛んでくるなり、自分の、なんだ、絵のページに、そのジーターのはこちらみたいなやつ確か書いてあったと思うから、そっから、飛んでもらえばいいかな、という風な形ですね。はい。お願いしますね。はい。そういった感じで。でも、本スレも避難所もそうだけど、なんでも来ねえのか、これ。そろそろね、スレ一つにまとめた方がいいかもしんない。ね。2個も持ってる必要ないかもしれないですよ。気をつけてください、ほんと。はい、んじゃ、いいかな。やめまーす。では、1時間半ぐらい、トータルタイムがなってるので、この辺で終わりしましょう。んじゃ、バイバイと。
どこからこの話を始めよう、誰にも話してない全てをみんなでこのまま、みんなで、どこからこの話を始めよう、誰にも話してない全てをみんなでこのまま、みんなで送り出そうぜ、ただのゴール。ければいい悲しいドラマのワンシーンみたい、ベビーテラビーもう先はない、いつだらけの You and me、 目を向けていこう未来、みんなの歌には終わり、バッコーナイそう信じてるから、これがいつまで知らないふりしていくのか、ただ Have to be 隠しきれない、心臓そんな今も Who makes me that I know、 So when you say まだ hey そんなものはない、 I say that so to find 戸惑い、そうそう、ここから先は Now 俺はいくつもの Now 俺はメモリーを共に作り、ここまで来たのだろう Now 俺は目を閉じて Now 俺は取り替えろ、未来はこの手にあるから、 you 君とおしゃべり like happy 俺そんなアーティスティックアストロボーイどうしてアストロ girl みんなの world まさにエクスポエクスポそしてネクストキャッシュフューチャーするために Let's go赤心臓何になってんそうロンド心臓爆上げるヒストリー So kiss me 好きと言わせるクール MC 常にファッションラブリーレイト月に着陸お忍びでゲートチェックイン No joke like the same 俺たちなしでは始まりません
そばに
みんなの way it's me baby why gotta hit the streets
教えてよ
Hey what's on your mind
You say
より頼むことはない
なぜに
心を代わりにするのか It's a mystery
そしてもう晴れ
No problem もう何も
か
も
投げ捨ててもいい Now 俺は思い出の Now 俺は刻まれた心だからもう一度始めよう Now 俺は無理じゃない Now 俺は繰り返す君の未来はこの手にあるから Hey can't you see 戸惑いはない取り返すことできない過去涙とともに
どこからこの話の始めよう
誰にも
話してない全てを
君も
このままみんなで送り出そうぜ肩と
こ
どこからこの話を始めよう
誰にも
話してない全てを
誰にも
欲しい
このまま
要
真面目に巻き戻そうよ
It's the Global Astro Alliance And we gon' take it home like this Check it out Watch me do this Kinda like ha, 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 ha Follow me
Ha, 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 ha
Just go ha, ha
Ha, ha
Who's that lady That make you say whoa, 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 whoa Follow me
Whoa, whoa, whoa
Just say whoa, whoa
Whoa, whoa
Watch me do this Kinda like ha, 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 ha Follow me
Ha, 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 ha
Just go ha, ha Say whoa, 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 follow me.
Whoa, whoa, whoa.
Just say whoa, whoa.
Let it go.